リスナーの皆さん、初めてこのラジオを聞かれる方、何度目かの方、ずっと聞いてる方、どうもありがとうございます。ダルカラドポップ、主催の谷健一です。はい、劇作家と演出家をしております。1982年生まれ、5月11日ですね。同じ年、同じ月の誕生日には高ダウンタウンの浜田さんが言った気がします。しかしあんまり大事なことだと思っていないのでよく覚えていません。生まれはですね、生まれだけはね、福島県の郡山市で、両親の実家は、両親が住む家は千葉の柏にあったんですが、まあ、あのジジイババアが福島に住んでたもんですから、幼少期は一時期福島に預けられて、山野を駆け巡る少年時代を過ごしまして、まあ、それから幼稚園入る頃ぐらいに千葉県に連れ戻され、それからも、まあ、福島と、千葉を行ったり来たりしながら、小学校の頃は暮らしておりました。つってもまあ長期休暇の時に戻ってたぐらいなんですけどね。高校に入るぐらいまでは全く演劇にも文学にも音楽にも興味がなく、中2ぐらいから音楽を聴き始めて、音楽の影響で、小説読み始めて、小説の影響で、そしてあと当時自分がなりたかった職業と関係していたので演劇を始めた、谷健一でございます。はい、ちょっと長めに自己紹介してみました。最近初めてお会いする方がとても多くて、で皆さんそれぞれのやり方で私を理解していたり理解していなかったり、認識していたり認識していなかったりするので、ちょっとラジオもね、これも何回目ですか、29回目とか、違う、もうもっとだよ、39回目かとかになるからね、自己紹介してみたんだよ。あれだね、嫉妬ってのはなんでこうするのかななんてことをちょっと今日考えておりまして、僕もね、ずいぶん、まあ、やきもち焼きだったり、あとはその他人の成功をこう恨んだり、悔しんだりっていう性格だったと思うんですが、最近意外と嫉妬やきもち、他人の成功をこう憎むみたいなことが減ってきたなっていうことを、なんかこうちょっと今日いろんなことを見たりやったりしながら考えておりました。なんでだろうなって考えたんですけど、私は演劇を始めてもう17年ぐらいになるんですけど、ある意味ではすごく自分の仕事っていうものが何なのか分かってきたのかなと思うんです。本当に驚くほど世間の評価と関係ない関係ないって言っちゃうと言い過ぎなんだけどね、よりたくさんの人に楽しんでもらえるように伝わるようにって考えながらやってるんですけど、でもやっぱ不思議なもんで、もちろん、たくさんの人に伝わりたいと思って作ってるんだが、たくさんの人に伝わったからといってとてもいい作品というわけでもないし、とてもいい作品だからって伝わるわけでもないみたいなこともよく分かったし、世間的に評価の高い仕事が自分にとって評価の高い価値のある仕事でもないなってこともなんとなく分かってきたんですね。僕が多分今まで一番お客さん、自分がかかって一番お客さん入ったおしまいなんだろうって考えると、シアターコクーンでやらせてもらったプルートとか、あとはグローブ座でやらせてもらったストレンジフルーツとかが一番多かったんじゃないかな。多分どっちも数万人規模で入ってると思うんですけど、でもまあこの二つも全然自分の中で評価、自分の中でどうだったかって違うわけですよね。で当然じゃあダルカラドポップの例えば番外公演ですなんて言ってやったりしてね、もう本当数百人しか見てないっていうお芝居があったとして、そっちの方を強く覚えてたりすることも、そしてそっちの方が自分の人生に大きな影響を与えてたりすることもあるわけで、なんというか世間的な評価や世間的な、動員数、世間的な声っていうものって最終的にあんまり関係ないんだなっていうことを、ここ数年ようやく分かるようになりまして、こういうこと言うとさ、なんか仙人になったような、ちょっと達観ぶったような感じに聞こえるかもしれないですけど、そういうことでもないんだよね。もう俺はこの間、おとついかな、昨日かな、シアター風刺家伝で あのトークイベントがあって、手紙座っていう人気劇団の長田さんっていう方と、あと雨宿りっていう人気劇団のあの広田さんっていう方とね、どちらも先輩なんですけど、3人で定談させていただいて、お客さんが、たくさん聞いてるっていう状況でやらせてもらったんですけど、その時に口はばったくも、俺は日本一の演出家になるみたいなことを、こんな言い方じゃないですけど言って帰ってきたりしたんですよ。あ、もちろんまだまだじゃんじゃんバリバリ頑張りたいし、じゃんじゃんバリバリ、売れていきたい、じゃんじゃんバリバリ評価されたいんだけど、意外とね、やっぱ世間の評価と自分の満足ってのは関係ねえなっていうことを思ったりしたんですね。っていうのがなんで嫉妬の話につながるかっていうと、嫉妬って、なんかやっぱ人と自分を比べる行為なんだなと思って。例えば、まあ、じゃあ恋愛の嫉妬にしましょうか。恋愛の嫉妬にした場合は、あ、私の好きな人が誰々さんといる時間が長い気がする。私より誰々さんの方が好きかもしれないっていう、まあ、他人と比べた結果の不幸が、まあ、恋愛の嫉妬ですよね。あるいは創作上、まあ、これね、劇作家だの演出家だったらお互い嫉妬し合ってるので当然嫉妬してるんですよ。なぜあいつの方が動員力が上なんだろうかと、なぜあいつにこんな大きな仕事が来たんだろうかって、これみんなお互いのことをね、畜生って思いながら生きてるので、それがね、逆にいいエネルギーになることもあるんですけど、でもそれもなんか他者と比べるっていうことで生まれてきてるわけでしょ。なんで自分の方が能力があるのに世間にあいつの方が評価されてるんだって思ったりするのも、なんというか、まあ、他人と他者と比べてるわけじゃないですか。でも自分の方が能力があるって思ってるんだったらそれでよくねえかと。だってあなた分かってるんでしょ、自分はもっとできる、自分はこんな素敵なところがある、自分はこんな面白いものを書いてるって自分でちゃんと分かってるんだったら、それをさ、世間に認めてもらわねばとかって、それはもう功名心とか出世欲とか承認欲求みたいなものじゃないですか。それにそんなにかかずらわって肯定していくこともねえよなみたいなことをね、今日ぼやぼやーっと考えてたんですね。なんでそんなことを考えたのかってのはちょっとよくわかんないかもしれないんですけれども、いろんな人を見てて今日はちょっとそんなことを感じたりしたわけです。はい、今日は、ダルクアールドポップの稽古をしていました。で、今日朝10時に稽古場に行ったんですが、そこまでの10時間ぐらいがもう地獄だったんだよね。まあ、シアター風刺家電ってとこで夕べね、トークイベントをやって帰ってきて、でも、朝10時までにどうしても台本書きたいって言って、寝ちゃいけない、でも寝たいっていう、せめぎ合いの中で、だもう苦肉の策として、横になりながらこう構想を考え、書き留め、構想を考え、携帯にメモし、でもうしんどくなったら30分だけ仮眠して、でもう一回起きたらぼーっとそのことについてもう一回考えて、で意外とねぼーっとしてる時の方がいいアイデア出てきたりするんですよ。なんかやっぱり覚醒しきってると、余計な情報が散々頭に入ってくるので、意外とね、ひらめかなかったりするんですよね。だ寝る前とか、あとお風呂入ってる時とかね、あと酒飲んでる時とかにやっぱアイデアひらめくことが多いよね、なんてことを昨日手紙座の長田さんっていう、先輩劇作家と話しておりましたが、んで朝方になっても、全然原稿が進まないで、もうどうしようかと。もう稽古やめにしようかと。いや、やめにすることはできない。今日は公開稽古でお客さんもいる。じゃあ行こうか。しかし行ってもやることがない。じゃあもう稽古内容変えようか。いやいや。例えば今黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんっていう、これ月末にやるダルクアールドポップのお芝居と、あと月の半ば、8月19日ぐらいに初日が明ける15 minutes made。っていうボリューム13っていうイベントに参加するので、それに出品する全校庭少女ユメアという作品を同時進行で手掛けているんですが、だったら今日はユメアの稽古だったので、ユメアがダメなら猫ちゃんだっつうことで猫ちゃん稽古をしてもよかったんだろうが、そうするとじゃあ100円で来てくれてる、稽古のために来てくれた一色尾平くんっていう俳優さんがいるんですけど、彼に悪いよなと思って、 ってなってしょうがないからもう稽古場行って今できる稽古だっていうことで音楽稽古、歌稽古を午前中2時間ぐらいやって、でこれがなかなか実りの多い回だったのでやってよかったなと思ったんですけど、それで実はその後やりたいことがあるんだって、これ本当にやりたかったので、実現、実行してみたんですが、王子スタジオ1っていうところで今稽古してます。これ黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんの東京本番をやるところでもあるんです。一回来ていただいた方は分かると思うんですけど、本当にもう小ぶりなスペースで、今一応50人入れる客席規模にしようとしてるんですが、もう本当に50人入ったらパンパンみたいな。だからダルカラの旗揚げ公演と同じぐらいのサイズ感ですよね。ワンステージあたり。で、ここでやるぞっていうことですから、王子でやってるんですけれども、稽古をね。で、みんなっつって、ちょっと、これこれこういう事情だからすまないって言って、本当にごめんなさいって言って、土下座しまして。嘘だろって思うんですけど、やっぱり僕、本当に本が遅れた時は、ちゃんと頭下げるようにしてるんですね。やんなきゃダメだよ、やっぱり。下げたから許されるってもんでもないんだけど、やっぱね、だってセリフ閉じった俳優さんは、やっぱり演出家に頭下げに来るわけだし、動員規模を達成できなかった制作さん、プロデューサーさんは、やっぱり出演者や関係者にごめんなさいって言って頭下げてるわけだから、本番じゃない、稽古に間に合わなかった作家は、ちゃんと頭を下げるべきだと思うので、頭を下げて、で下げた上でしかしみんなとこのまま僕はくよくよしていても全く生産的じゃないと、でもちろん今日稽古したい原稿もないと、でじゃあどうする、やっぱり前向きに今できることを考えようと、で俺いろいろ考えた結果これが一番いいと思うって言って、王子にある北区王子にある飛鳥山公園っていうところにみんなで遊びに行くっていうイベントを発生させたんです。これがね、けど、どえらい楽しかったの。いやー、面白かった。まあ、稽古場から歩いて10分ぐらいだから、よし、じゃあ、3チームに分けようと。これやっぱりさ、なんか、人間さ、稽古場に今15人か16人ぐらいいたんだけど、15、6人いると絶対ハブられちゃう人が出るんだよね。ハブられるってわかりますか？一人だけになっちゃう人が出ちゃうと。あ、そうだよ。全員が全員のこと気にしてらんないから。だからなんか目が届く範囲で、じゃあ5人1チームに分けようっつって、5人1チームで、分かれていこうって言って分かれていったと。それで、飛鳥山公園着いて、よし、じゃあみんなまずは30分間、あちこちで遊んできて、それぞれ素敵な遊びを見つけて帰ってこいっつって遊んだんですよ。そしたら結果的に全員水遊びができる噴水みたいなところに、全員集まっちゃって、なぜか大の大人が全員で噴水で水浴びしているっていう、むちゃくちゃな光景になり、傭兵なんか、意識傭兵なんかもう完全に、お前は海水浴に来たのかっていう上半身裸で、下はもう、びっちょびちょ、ハーフパンツみたいなやつでびっちょびちょになってて、で、なんか、役の小道具として持ってたから、なんかゴーグルみたいなやつを持ってたんですよ。ゴーグルみたいなの持ってたもんだから、もう本当に海水浴の人にしか見えなくって。で、他の、まあ、桃香もリナも入ってたし、みんななんか水でバシャバシャバシャバシャ、やりながら、3歳児、4歳児と一緒になって遊んでいって。それを10分じゃ聞かないな、15分か20分くらいやったのかな。俺も水入ってさ、生臭いんだよ、また水が。子供は喜んでやってるけど、やっぱ大人の鼻で嗅ぐとなんか、乾いたとちょっと生臭くて気持ち悪いんだけど、まあいいやと。遊んだ遊んだっつって。よし、じゃあみんな、こっから先はじゃあ別のことやるぞって言って。お題を出すから、それぞれのグループで素敵な写真を撮ってこいと。お題に沿った写真を撮ってこいっつって。それで、僕が出したお題が、夏の輝きっていうお題で。夏の輝きっていうお題で、まあみんな、それぞれのチームで、こう、いい写真、被写体とかね、光景とか風景とかを探しに行って。で僕もまあ滑り台滑ってる子供だとか、なんか、すっぱだかで横になってるおっさんだとか、あとは水を飲んでるあずまやだとか、なんかそういうよくわからない写真をたくさん撮りまして。で、再集合して全員で比べて、で1位、2位、3位って決めてね。結構なかなか感動的な写真が撮れたので、ツイッターなんかにも上がるんじゃないかなと思いますけれども。それで、じゃああとはスポーツだと。水浴びして、写真撮って、スポーツだった。ちょうどボールがあったので、何やったんだっけ、ドッジボールやっ って、バレーボールやって、で、なんかフリスビーを、なんかどっかの穴をくぐらせる遊びをやって、でそれで負けた方、3回勝負で負けた方が、マラソン5周みたいにして、見事僕も負けまして。いやー、いい線いってたんだけどね。見事負けまして。今度、黒猫ちゃんとベリネコちゃんに出演する深澤美久っていう野郎が、まさかの、誰も成功しなかったフリスビーを成立させたんだよね。なんかこう、公園のオブジェみたいなやつでさ、穴が開いてる家みたいなやつがあって、その中にね、シュッとこう、くぐったんだよね、フリスビーがね。いやー、まあ、なかなか感動的だったよ。皆さんも、やってみてください。フリスビーじゃなくてもいいけど、このクソ暑い中に、普通に歩いてるともう5分歩いただけでうんざりだってなるんだけどさ、ちょっと子供の気持ちに戻って水浴びしたり、素敵な風景ないかなって写真撮ってみたり、よしじゃあスポーツ大会だってやってみたりすると、すごい思いのほか楽しくって。で、今回夢屋を描くために、全校庭少女夢屋というガキが主人公の芝居を描くためにガキの気持ちに戻ろうっつって、そういう遊びを一生懸命やってたわけですよ。で結果も汗だくになりながらマラソンまでさせられてね。で笑っちゃうのが、今回稽古場公開ってイベントもやってたもんだから、見学に来てたお客さんまで巻き込んでスポーツ大会までやって、で負けてしまった加藤さんっていうお客さんはなぜか罰ゲームとして俺たちと一緒に走らせるってむちゃくちゃなことをして、まあでも加藤さんもう文句一つ言わずにね走ってくれてましたけどね。で帰り道話してみたら、いや実はラジオ、このラジオを聞いて面白いなと思って稽古場まで来てくれたと。で稽古場来てみたら、今日は本がないですいませんっていきなり俺が土下座してて、それででも前向きに行きたいから、よし取材に行こうっつって遊びに行くわけですよね。飛鳥山公園っていうまあまあ公園に行って、でわーわーわー遊んでて、俺も俺でさ、いや本当にすいません、演劇の稽古してない日でこんなのはもうめったにないんですよと、もう1年に1回2年に1回っていうことですからねって言って、いやでも楽しかったですって言ってくださってね。なかなかわかんないですけど、加藤さんにとっては珍しい体験ができたんじゃないかな。そうだといいなと思いますけどね。非常に楽しかった。ああ子供の頃ってやっぱり世界ってこう見えてたんだなって思ったんだよね。やっぱ水で遊ぶとさ、なんかなんだろうね、あれ気持ちいいし、やっぱ風景がちょっと変わって見えるんだろうね。命の危険も感じるしさ、やっぱ命の危険を感じる遊びってちょっと楽しいじゃないですか。ジェットコースターもそうだし、なんかこう暴走族もそうだし、同じにしちゃいけねえけどなんかやっぱり例えば水遊びしてるだけで、でも足滑らせたら頭打って死ぬなみたいなことを感じると、ちょっと生を実感したりするんだよね。それでじゃあその後写真撮影だっつって、おのおの夏の輝きを切り取ってこようと思って、そうするといろんな角度から物事を見るでしょ。なんかこのオブジェはこの角度から撮ると美しいとか、あこれだと逆光だからこっちから行くと順光でこういうきらめきが出ると、あだったらアングルはもうちょっと引いた方がいいな、寄った方がいいなとか、これってやっぱりね、ちょっと子供が世界を見る目線と近いんだろうなと思うんだよね。子供の頃さ、何が楽しいんだか分かんないけど、今思うとだよ、今思うと何が楽しいんだか分かんないけど、大股開いて立ち上がっ立ってまた開いて、その股の下にさ、なんか体を屈伸みたいなのを折り曲げて逆さまに股の間から世界見て楽しんでたこと絶対全員あるでしょ。絶対全員あると思うの。今やっても何一つ楽しくないけど、もうなんか逆さに見えるってことが面白かったんだよね。見たことねえからそんな景色。でもそれもさ、ブームが過ぎるとまあまあこうなったらこう見えるよねって言って見なくなっちゃうんだよね。まあ当たり前だよね。しょうがないことなんだけどさ、まあ、大人になった大人たちがみんな渋谷のスクランブル交差点で、うわーっつって、股の下から、ね、109とか見ててもしょうがねえから、まあ、慣れるのは仕方がないことなんだけど、やっぱり子供ってのはまっさらな気持ちで、世界を見ていて、新しい光景、新しい風景をどんどんどんどん発見していって、見たことない生物とかをさ、追っかけ回してたわけじゃない。ちょっとカメラのファインダー越しに新しい景色を探してた我々は、ちょっとそれに近いことをしてたのかなと。あとはそのボール遊びだ、フリスビー遊びだって言って、でもなんか罰ゲームは一応つけたけど、でもそんなもんなくても人間負けたくないっていう気持ちが働くからさ、なんかちょっと一生懸命必死になって汗かきながらやっちゃうわけじゃない。なんかその辺もすごい楽しかったですよね。そういう意味では、その、全校庭少女夢屋を描くために必要な、 なんというかその視点っていうものも一回見つけ出すみたいな作業をしておった次第でありました。はいはい、なんか本当に今日稽古場見学来てくださった皆さんありがとうございましたね。まさか公演に連れて行かれるとは思ってなかったと思いますけれども、なかなか楽しい経験が、僕は楽しかった、皆さん参加してくれたら面白かったし、で稽古場戻った後にもう一個ゲームやったんだけど、その時はその時でそのさっきのマラソンを走らされちゃった加藤さんとは別にもう一つのゲームに参加してくれたもう一人の参加者の方は、まあ、それはそれで重要な役どころを引き当てて大活躍してくださったので面白かったんですけど、なんか俺こういう話ばっかりするとネガティブだから嫌なんだけど、ああ今日は遊んだなーっていう日が一日もなくてさ、今年に入ってからおそらく一日もなかったと思うよ。わかんねえけど、俺で一回あったな、一回なんか日中から映画見に行ってでラーメン食って帰ってきたみたいな日があったけど、もうそれを除いて最後だよな。だから久々に遊んだと、今年二回目の遊びだと思って遊ばせてもらって、もちろんこれも取材っていうくくりはつくんだけど、もう今日は忘れようと思って子供として遊ぶんだって言って遊びまくったもんだから、まあいろんな景色が見えたな。でこれってすごく難しいことだよ。やっぱり僕もじゃあ台本であるいは稽古でカリカリになってる時にもう一回子供のような気持ちで世界を見ようなんてできるわけねえんだから、もう渋谷当然濁ったなんつうんですか濁った渓谷に見えるし、あそこはね盆地だからさ、だから渋谷っていうぐらいですけど、渋い川に渋い谷にしか見えないんだよ、もうほんと。どす黒いなと思うわけだし。で、稽古場はさ、毎日同じ風景で、俳優がやってることは変わるけど、もう、おはようございますって入ってくときには、毎回同じ場所なわけじゃない。だから出勤感覚っていうのが出てくるしね、満員電車も毎日同じだし。ああ、首しちゃったよ。だから、なかなかそれをさ、満員電車、じゃあ今日も都電荒川線2に乗って行ったんですけど、初めて乗った荒川線俺ちょっと面白かったけどさ、瀟洒なボディの風情のある、こう、チンチン電車で、なかなか、あれどっから来てんだろう、水輪橋とかの方から来てんのかな、なんかあれは足立区の方なのかから早稲田の方まで届いてる、荒川区か。荒川線2ぐらいか、そうだね、荒川区だよね。荒川区の方からずーっと来てる、下町の中を突っ切っていく電車だから、ちょっと新鮮な目で見れば面白いはずなんだよ。でもそれをさ、毎日通勤通学で使ってるのをさ、毎日子供のような目で見れるかっていうと、さすがに難しいでしょ？だからやっぱりこうやってたまに遊ぶっていうことは大事なんだなと思ったし、だから人間はやっぱり旅行に行こうって思ったり、なんか行ったことない街に行きたがったり、食べたことないもの食べたがったりするんだろうね。なんかそういうグルメとか旅行好きとかっていうのもさ、なんか金持ちの道楽だみたいに見えちゃうんだけど、俺には見えちゃうんだけど、でもそれよりはむしろそのなんていうのかな、もう一回子供の目線に戻って何か世界の物事に感動するっていうことをやってんじゃねえかなみたいなことをね考えていた日中でございました。いやー楽しかった。ぜひねこれを作品に生かしていきたいなと思うわけでございます。ぜひお楽しみに、15 minutes made 参加作品ダルカラードポップ、全皇帝少女ユメアのために、では、一曲まあ、いつものスパッツキッドさんをちょっとかけておきましょうか。ちょっと一服吸わせてくれよ。もう半ばこのラジオのテーマソングだよね。もう何回も聞いたよっていう人もいるかもしれませんけど、お便りいっぱいいただいたので紹介していきますよ。今日はねゆっくり紹介していきます。はい、いつもねラジオ聞いて自分で自分を早口だなと思うので、ちょっと間も出るかもしんないけど許してね。みやこさん、先日稽古場見学黒猫ちゃんとベージュナクちゃん伺いました。お稽古一般人の私が見てても初演見てなくてもこの芝居って面白いんだろうなって伝わってくる。稽古の細かい感想はひとまず置いておくんだね。でもまあもう面白いって言ってくれてるからいいか。ね。面白いんだよ、この芝居。 見ていて印象的だったのは、1、谷さんが褒める、かっこなんだろう、予想外にストレートに俳優さんを褒めてるところにびっくり。2、谷さんが受ける、かっこなんだろう、谷さん以外の他の俳優さんたちも結構そんな感じでした。3、お昼っていつ食べるの、かっこ10時から16時まででランチタイムって区切った記憶がないです。さ、4、ダメ出し、もう一度演じる、抜群に良くなってるという変化があると、過去その適応能力が皆さんとても高くてびっくり。稽古中谷さんがこれは気持ち悪いよなと何度も言ってるのがキーワードではないのですが、ちょっと引っかかるポイントでは、気持ち悪いという感情は広い意味で人の興味を引くには有効な感覚なのかなと思いました。あ、これはいい意味で僕が気持ち悪いって言ってる時のことかな。うわー、今週気持ち悪いなとか、その座り方気持ち悪いなとか、そこで見るの気持ち悪いなみたいなことかな。8月公演が楽しみ、8月公演が続きましたが楽しみにしております。みやこさん。これ一個ずつ言ってくけど、丸一、谷さんが褒めるって言うけどさ、これ、なんか演劇のダメ出しが演出家が怒って、怒鳴って、殴って、罵倒してっていうイメージがありすぎるだけでしょ。もう灰皿投げるあの人の影響ですよ。もうあの人しか国民的な演出家がね、まあ、アモンさんかもあの人でしょ、稲川幸雄だけどさ。ねえからもう演劇の演出家怖いってイメージがあるんだろうけど、これはいろんな人がいますよ。怒りまくる人もいるし、ただ最近割と褒める人増えたんじゃないかなと思うし、俺は結構積極的に褒めてますけどね。よかったよっていう時は普通に言うし、あーいいね、そっちの方がいいねとか、さすがだなっていう時は言うしね。言った方がいいよ、そんなの、人間同士なんだから。別にね、俳優の方が下で演出家上でもないし、演出家よく言われる簡単な例えとしては、一番最初のお客さんみたいな言い方をする場合があるじゃないですか。僕これは間違ってると思うんですけど、まあそうだとしたら、いや、あのシーン良かったよって言うでしょ、お客さん。なんだろうね。でも、日本でも意識高いお客さんほどなんか、意識高い。最近キーワードなんだよね。意識高い系ってよく言うじゃないですか。日本でもね、意識高いお客さんほど上げ足取るんだよね。で、それをなんか、あなたのためみたいな感じでやるんだけど、いいよいいよ。言ってくれたらいいんだけど、でも面白いとこがあったんならそれも言ったらいいじゃん。ダメ出しだからって悪いところばっかり言う必要全然ないんだよね。で、僕はこれも経験則でやってんですけど、決してなんか褒めようと思って褒め始めたわけじゃなくって、あ、そこ良かったよって言わないと次変わっちゃったりするんだよね。例えば今の稽古で、あ、あそこグッときたよ、あのやり方でいいんだよって言っときゃ、なるほどって言って俳優さんもこう指針が手に入るけど、何も言わねえと、あそこ間違ってたのかなって勝手に変えちゃって、いやいやいや、あそこ合ってたんだよって言って、でももうやり方忘れちゃいましたみたいなことってザラにあるから、だからね、よかったら言うってのは言った方がいいと思う。で、もう一つは、何でもそうだけど、基本的には人間リラックスしてた方が自分の能力を万全に発揮できるんですよ。例えばじゃあスキージャンプしますって人が始まる前に体ほぐすでしょ、息吸い込むでしょ、で集中するでしょ、でできた方がいいんだよね。隣でコーチが怒鳴りながらさ、やってこいお前、次こそ決めろって言ってスキージャンプする人ってまあいないと思うんだよ。わかんない、世界広いからいるかもしんないけど、基本的には人間リラックスしてた方が能力が出せるんです。これはもう演劇に限らず何でもそうでしょ。音楽だって絵画だって普通の仕事だってそうでしょね。嫌だわこの職場、怖いわ、いつ怒鳴られるかしら、ドキドキって言っていい仕事できるかって言ったらできるわけないんだから、やっぱね、リラックスさせるっていうことは大事なことなはずなんですよねと僕は思うんですけどね。谷さんが受ける、ごめんね、ちょっと笑いすぎなんだよ俺。はい、お昼っていつ食べるの、こんなもん10分時間あったら食えんだから食いたい時に食えっていうことです。はい。ダメだし、もう一度演じる、格段に良くなってる。ね。まあ、それは俳優も頑張ったし、僕もね、絶対こうしたら良くなるよって思うところをダメ出しで言ってるので、良くなりますよ。それが分かるのが、やっぱり時間なんだろうね。やっぱり演出家も最初はどうしていいんだか分かんないからさ、何かが違う、分からんがどうしたらいいのかっていうような状態のところから試行錯誤して、あ、なるほど、こういう時はこうすればいいんだって、っていうことを見つけていくのが演出家として成長していくっていうことなんでしょうな。僕はなんか武器を増やすとか引き出しに物を入れるって言い方をよくするんですけど、 構長くやってるとさ、ちょっとずつそういうなんかノウハウみたいなものが自分の引き出しにね、溜まっていくわけでございます。だから黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんは初演から3年経って、初演で多分30ステージぐらいやってるから武器が揃ってんですよね。引き出し開ければいろいろ出てくるから、そういう意味では大変やりやすい演出家冥利に尽きる作品です。しかし全行程処理夢は今まで全くやったことない領域のことをやってるので、そうするともう武器がないんだよ。ほいで武器を探しに飛鳥山公園行っちゃうんだよね。んで、鬼ごっこしたり追いかけっこしたりさ、走り回ったりしちゃうんだよね。はい、じゃあ次。ワルタマさん。谷さんは青年団に所属していると聞いたことがありますが、よく知ってるね。青年団の俳優はなぜキャスティングしないのでしょうか。これ聞いてて、って思った方いると思うんですけど、僕はあの平田織田率いるところの青年団の演出部っていうところに一応席を置いてるんです。なんで一応っていうかっていうと、もう本当に最近顔出してないからで、まして織田さんの芝居のスタッフについたことなんて一回しかないから、一回だよな。厳密には二回か。厳密には二回だ。イタリアツアー公演についてったのが一回。これイタリア行きたかったんですよ。っていうのが一回と、あとは、あれどこだったかな、鳥の劇場だ。鳥取鳥の劇場と京都に、アンドロイド演劇持ってた時にアシスタントやりますってついてったのが一回で、計二回しか織田さんの現場ご一緒してないんですが、まあ大変お世話になりましたね。現場は2回だけど、それ以外でも個人的なアドバイスとかね、個人的な、なんというか、助言はいただいたので、今でも、尊敬しております。ただ、まあ、一応ってつけちゃうのは、本当に幽霊部員になってるから、僕、青年団ですってとても言えないし、最近作風的に全く青年団と何も被らない。もう、塚公平みたいなことやっちゃったり、ミュージカルやったりするから、音楽劇とかね、するからさ、とてもじゃないけど、青年団ですって思われないんですよね。で、青年団の俳優はなぜキャスティングしないのでしょうかってお尋ねになってますけど、難しいよね。合ってるなって役があったらしたいし、僕も青年団で好きな俳優さんいるので、それはね、いつかキャスティングしようと思ってるんですよ。本当です。何人かいるんです。青年団にもこの方とやりたいっていう方がいるんです。でも、やっぱりね、それにぴったりの役が出てくる場合も少ないし、ああ、ぴったりだわーと思って、その人暇かなーと思って、向こうのスケジュールとか調べてみると、まあ、インターネットで調べたり、あとは青年、一応僕も青年団員なので、なんか流れてきたメールスとか、なんかその、青年団内の新聞みたいな、河原版みたいなやつとかで調べたりすると、んだよ、埋まってんじゃねえかよ、つって実現してないっていうパターン、パティーンが結構ありますね。はい、なんかパティーンって言うと面白いんでしょ？言っとくよ。はい。でもね、お一方ぜひやりたい方今、ポッといるので、やりたいですね。はい。ちょっと、水飲ませて、水じゃねえんだけど、水飲ませてもらおうかな。ちょっと一曲かけとかね、気持ちが悪いから、ちょっと一曲かけたいね。かけたいけど、曲の準備をしてなかった。本当に申し訳ねえな。これ行こうか。はい、はい、はい。また、ね、スパッツキッドさんですが、こけしドールだね。また来たね、こけしドールね。はい。はいはい。じゃあ、どんどんお便り紹介していきましょい。青嵐さん。谷さんこんばんは。青嵐です。毎日暑いですが、体調崩されていませんか？俺、先々週ぐらいに夏バテしねえよ、プロだからって言ったけど、最近ね、てか、生まれて初めて夏バテ気味だなって実感しました。で、理由は分かってるからもうね、回復しつつあるの。何かっていうと、 あの、最近寝不足だから、なるべく飯食わないようにしてたんです。ご飯食べると眠くなるじゃん。眠くなると仕事にならないから、だからお腹減ってると、あの、頭も冴えるし、なんか、回転率が上がるし、眠くならないので、食わないでいたんだけど、おかげでもう、体力が全然ないんだってことに、おとついぐらいにようやく気がついて、もうおとついの朝もう慌てて、もう朝、稽古場行く前に、あ、これ分かったと、飯食ってねえから元気出ねえだけだってことに気がついて、あの、その時何買ったかな、チキンとサンドイッチとおにぎりと、あとリポディみてえなやつと買って持ってって食って、稽古中にもサンドイッチのハムのサンドイッチ食ってってやりましたね。だから結果的には体調崩してないです。先々週くらいのポッドキャストで、大原健二さんのことを技術値の高い俳優さんと言っていましたね。私も大原さんの演技を見るたび、何でもできる人なんだなーってびっくりします。ここで質問です。俳優さんは技術をどのように習得しているのですか？俳優学校であるわけではないですよね。お稽古することが全てなんでしょうか？楽器の習得と似ているのかなと想像していましたが、どうなんでしょう？ここから先は雑談でーす。ダルカラの稽古場見学に参加させていただきました。皆さん真剣で濃厚な濃密な空気を実感できて、得がたい経験でした。作品を一番楽しんでいる演出家を見られたのも良かったですよ。そりゃそうだよ。俺がつまんねえもんだったらやる必要ねえんだから、やめちまえばいいんだ本当に。で、俳優さんがね、技術をどのように習得しているかっていうことですけれども、これなんとも言い難いな。俳優学校ありますよ。まずはあります。俳優学校はありますし、僕がたまーにやってるワークショップもそもそもそういうことですから、うん、こういう技術、こういう考え方、こういうやり方がありますよって示してるわけで、そういう形で技術を伝えるだろうし、そもそも本読みは書いてあんだから、いっぱい。なんでみんな本読まないんだろうね。読めよ。で、あとはもうモノマネです。本当にモノマネ。うん、やっぱね、面白い俳優さん、いい俳優さんってやっぱり自分で研究してっから、なんかの映画見ました、なんかの本読みましたっていう時に自分でやってみたりするんだよね。うん、だからまあ中には芝居見ながら、芝居を客席で一緒に見てるのに隣でちょっともう始めちゃってるね、俳優さんがこれいたんだよ実際。まあ一緒に並んでお芝居見てる時に、とてもいい芝居だったんだけど、隣でその主演俳優さんのやってることをちょっとこうやってこう言って、なるほどここでこうみたいなことをやり始めたから、やめてくれって言って声は出してないですけど、やめてもらったことありましたけど、でも演技ってそういう意味では割と自分一人でやれること多いかもしんないですね。何やったらいいんだろうってのは難しいですけど、うん、難しくなっちゃう場合が多いですけど、私に今何が足りないんだろうって思っちゃう人は多いですけど、でもやることは何かしらあると。これ前僕の知り合いのプロデューサーが言ってた、なるほどねと思ったのは、とにかく毎日映画を見なさい、そしたらもうお芝居絶対上手くなりますよって言ってたんだけど、本当にそうですよ。毎日映画見てたらもう嫌がおでもいい演技を見続けることになるので上手くなります。逆に下手がスクリーンに出てきた瞬間に、こいつ下手だなっていうことが見抜けるようになってきます。そこら辺は見る目を養うことだし、見た後にさ、好きなセリフあったら言ってみたらいいじゃん家でね。そんなランボーとかで絶叫してるシーンでなければさ、別に家で言ったって苦情来ねえんだから。うん。だからもう日々の鍛錬じゃないですかね。はい。次行きまーす。はーい。アイクールさん。どっちなんだよ、これ発音ね。アイクールさん。アイクール？もうダメだ。先日、全校庭少女ゆめやの稽古場見学に参加しました。稽古の時に谷さんが使っていたノートパソコンが、Google の Chromebook だったと思うのですが、なぜ、Windows でも Mac でもなく Chromebook にしようと思ったのですか？まさかね、こんなオタク質問が来ると思わなかったですよ。はい、最近私、Asus の Chromebook M300 というシリーズを使っております。なぜかと、Windows パソコンが壊れたからです。この間ね、会議中に落っことして割っちゃって、もうディスプレイがさ、よくある iPhone みたいに割れちゃってさ、まだ使えんだけど、なんか嫌じゃん、やっぱり。集中して物書きしてんのに、なんか画面にひびが入ってると嫌だなと思って、あとはもう慌ててさ、もう割れた瞬間にもう使えねえと思って、結果的には使えたんだけど、明日からの仕事に響く、どうしようと思って、慌てて買いに行ったんですよ。でもその時に、さあ急いで買いましょうってなって、 じゃあ10万20万ポーンと出せるかっていうと、そんな出費の覚悟してないわけで、であとはね、もともと Chromebook ちょっと欲しかったんだよね。たださ、何の口実もないと買えないじゃないですか。新しいものなんてなくたって生きていけんだから。で、あ、パソコンがなくなった、これは買わざるを得ないみたいなまあまあひどいねあれですけれども、で実際買ってみてよかったんですよ。本当に使いやすい。うん、これね、あんまり騙されて、あ、谷が使いやすいって言ってたから買おうと思って買わない方がいいですけど、Chromebook がどういうものかって分かってる人はぜひおすすめですね。やっぱインターネット用のマシン、出先で原稿を書くマシン、出先で何かをチェックしたり、出先で、事務作業したりするマシンとしては素晴らしいと思います。でも最近はもうほぼ全て Chromebook で成り立って成立されていて、データはすべてクラウド管理になっていて、この話前チラッとしたんだよね。はい。それで、どうしても必要な時だけ Windows を使うようにしています。はい。まあ、手軽に2、3万で手に入るし、なんか自分は結構ギークですよ、ネットオタクですよ、パソコンオタクですよって人はね、ぜひぜひ、お求めください。Chromebook が普及していけばいくほど、よりね、Google ドライブの使い道も上がっていって、で、Google アプリの使い道も上がっていって、やっぱユーザー数増えればそれだけ投資できる予算も増えるから、お芝居と一緒ですね。はい。だから、どんどんね、Chromebook のユーザーが増えてくれれば、今だからこれ、Chromebook ってブラウザしかねえパソコンっていうことなんです。簡単に言うと。すげえ簡単に言うと。もっと厳密に言うと全然違うんだけど、薄いし軽いし、ファンの音とか鳴らねえから超静かだし、軽いっつっても、いわゆる普通のパソコンより全然軽いの。びっくりするよ、持ってみたら。でも画面はでけえしとかで、いいとこずくめなんですが、でもね、ブラウザしか入ってないってことは何にもできないじゃんってなっちゃうじゃない。でも今やっぱオンラインアプリってのがむちゃくちゃ発達してて、オンラインアプリで、なんていうのかな、画像編集から何からできちゃったり、音楽編集できちゃったり、今これ撮ってる、なんつうの、このラジオの編集とかも大体もう Chromebook でやってますからね。なかなかいいっすよ。はい、続きまして、ソカシさん。前回のラジオ、全部みんなのラジオでも良かったんじゃないでしょうか。そんなことはない。それはあなたが後半聞いてないからそう思うだけです。はい。カレー、中村リーナが可愛すぎてリピートして聞いてしまいました。よかったな、リーナ。あずまさんがルーリードの話を読んでいたのも聞いてみたかったですし、やはりどなたかいらしてリアクションがリッツのラジオの方が谷さんの精神的にもいいですよ、きっと。三度の飯ほど、女優好きの私としてはお相手は女優さんがいいですが、あずまさんが復活された時には、エレカシ宮本がライブをはしょって帰っちまった話の用意があります。それはもう、あずまに個人的にね、教えてやってもらってね。まあ、エレカシの宮本さんの面白いエピソードは僕も大好きなので、たまにね、眠れない夜にググってしまうことがありますが。今日もだからちょっと、50 minutes の稽古後だからさ、何人か呼ぼうかなと思いつつ、もう疲れた一人がいいと思ってね、一人になってしまいました。はい。やっぱ大変なんだよ、人がいるってことはさ。で、自分のペースでやって自分の喋りたいこと喋れてっていうのはね、いいですよ。それはね、いや、いっぱいいた方がいいです。女優の声は聞きたいです。男の声だけじゃ苦しいよっていう方は、きっと他にもいいポッドキャストがあると思うので。なんかけど流行んないかね、この劇団でポッドキャストやるとかね、演劇人ポッドキャストやるとかね。もっとあっていい気がするけどな。演劇系のポッドキャストってね、あんまり聞かねえからさ。もっと増えたらいいと思うよ。もっともっとマニアックで専門的なこととかね、話してみたいですよ。グロトフスキーの演劇論とは一体一言言うとどういうことだったんでしょうかとか、質問来たら答えるけど、これだけどこのラジオ送ってきたりするから嫌なんだよな。はい。まあでも純粋な興味でね、聞きたいことを聞いてくださるのが一番いいんじゃないでしょうか。はい。続きましては、この方は、レディオネームがない。から、K さんと呼びしていいのかな？まあ、この K さんってお名前自体がね、本当はこれ名字も書いてあるんですけど、名字はちょっと、端折っておいて。K さんっていう名前自体が、まあ、偽名の可能性もあるから。はい。谷さん、はじめまして。第36回のラジオで、ミラクル不器用な人もミラクル人見知りな人もワークショップに参加していいってお話しされていたのを真に受けて、ワークショップ参加いたしました。すごい！ ありがたい、嬉しい、どんどんヒューヒューパフパフつってね。いやー、よかった、あの話でよかった。本当にもう人の背中を押したい、ためらってる人の背中を押したい、もう演劇に限らず押したい。人生一回しかないからね、楽しんだもん勝ちですよ。本当に何でもやってみた方がいいと思う。ありがとうございます。おめでとうございます。実は、去年9月に久しぶりに、めんどくさいこれ、弟の夫の嫁さんや、弟の妹や、夫の母、その他もろもろ、夫の明るい家族や親戚に会い、全部、旦那さんのご家族なんですね。喋るうちにふと気づいたんです。自分は、やらなきゃいけないことが結構やれてない。自分は、やってみたいことが、まだまだある。そして自分にはさほど時間が残されていない。それで定年を待たずして3月末で33年勤めた職場をえいっと退職しました。すごいね、33年。はあ。現在やらなきゃいけなかったことを日々こなしつつ、やってみたかったことをちょっとずつ推し進めています。感動的だね。羨ましい、素晴らしいな。僕もこう行きたいもんですね。やっぱ日常ってね、なんか、やらなきゃいけないように思ってることばっかりやっちゃうじゃない。本当は別に今すぐ仕事なんか辞めたっていいんだよね。これ僕の話だけじゃなくって、あらゆる人がそうですよ。いや、そうじゃなきゃ生きていけないし、っていう人も絶対どうにかなるので。絶対どうにかなると思う。今の会社辞めたって、コンビニのバイトってあるし、コンビニのバイト辞めたって、生活保護きちんともらいながら、資格試験きっちり受けて、まあ、貯金があるじゃ自分で払って、それで新しい会社見つけてって、どっちのルートもあるんだから。なんかね、人間やってやれないことは僕はないと本当に思いますよ。やめちゃうのは自分だけですからね。本当にだから、でも、33年勤めた職場を定年を待たずして、えいってやめるって、これは勇気がいるよね。それはもう例えて言うなら、僕がもう演劇をさ、まだ33なのに、えいってやめるみたいなことだ。ことに等しいと思うんだよね。自分の人生ってことでしょ？ 33 年続けてきたっていうことはさ。いや、だからすごい勇気だっただろうな。偉いって、僕よりね、先輩、年上の方だろうから、僕が偉いっていうのもおかしいだけど、素晴らしいご決断なされたなと思いますね。僕、新しいことやることとか、研究するとか、何か挑戦するってことは全ていいことだと思うので、これはもう大絶賛したいですね。ワークショップは以前からどんなもの？どんなことやってるの？興味津々、気になってしょうがなかったので、岡山にダルカラの皆さんがはるばるやってきてくれるなんて、くっそ田舎に住む私にとって、やっと巡ってきたチャンスでした。ひどいね、くっそ田舎って自分で言っちゃってね。自分の地元はね、低く言っちゃいがちですけどね。僕も柏のこと、クソ田舎町みたいなこと言っちゃうけど、でもね、駅前にデパートが3つもあるのは柏だけって思ってますから。はい。普段の自分はかなりリアクションがでかい方なのですが、面白いな、ちょっとタバコ吸うね。普段の自分はかなりリアクションがでかい方なんですが、いざ演技となると全く訓練してない自分にはできませんでした。なるほど。皆さん、パントマイム的にサクサク演技されて感心していました。やるたびに芝居を変えていくということは、こういうことだったのかと思いました。多分違うよ。多分違う。パントマイム的にサクサク変えていくことは、それは、やるたびに芝居を変えるということは違いますから、大丈夫です。ね、Kさん。どっちもどっちです。どっちも、ちょっとずつ間違ってます。はい。次は声出しのある何かに参加したいです。はぁ、なるほどね。ともあれ、これでまた一つメイドの土産が増えました。かっこ笑い、笑えねえよっつの。本当にありがとうございました。PS、ダルカラの劇団員紹介の写真拝見したんですが、実際の中村リヌさんは数倍チャーミングですよね。それとスローモーションな鬼ごっこの時、オッケー早いってリナね、オッケーって言うので、オッケーかなと思ったの。オッケー早いって注意されてキュンとしました。あの声にはもっともっと声かけてほしいと思わせる魔力がありますね。いやー、リナのことを褒めてもらえるのは本当に嬉しい。もうみんなでリナを褒めたたえよう。ね。いやー、でも、この方がこうしてね、ワークショップに参加してくれて、新たな自分を発見し、新たな、こう、演劇とは何ぞやっていうことを発見し、さっきはね、僕も、こういう性格悪い人間だからさ、多分それ違うと思いますよって言ったけど、いいんですよ、それで。なんかこうかなと思ってやってみた。 でも、その1年後には、あ、やっぱり1年前の自分はまだまだ分かってなかったんだと思い、さらにその1年後には、あ、1年前の自分はなんて恥ずかしいことをしたり顔で喋っていたんだと思い、さらに1年後にはもう今までの自分を全て殺したいみたいな風に、だんだんだんだん分かっていってね、だんだんだんだん毎年毎年自分自身が恥ずかしくなっていくっていうのがこれ芸道ですから、いい道をお選びなすったと思います。私もね、まだせいぜい芸道を、せいぜい17、8年ぐらいですから、まだまだ、まだまだですよね。だから、今ご一緒してるクラさんがもう芸歴で言ったら25年とかね、30年いかないか25、6年ぐらいになるでしょ、ね、で、その前やった風間盛夫さんなんて、もう芸歴だけで言っても40年以上。で、子役時代も言ったらもう50年、半世紀近いわけですから。まだまだだよね。本当にね、続けないと分かんないこといっぱいありますし。そして逆にね、芸道とか芸術文化っていうのは、趣味としては本当にいいですよ。終わりがないので、驚くほど終わりがない。楽しんでやってられる分には、もうどんどん続けられるし。例えばじゃあ将棋やろうかって言った時に、もう絶対将棋なんか終わりないじゃん。あんなの。コンピューター将棋が出てきたって言ったってさ、コンピューターの方が強い。っていう時代に仮になったとしても、でもじゃあ自分とマッチするレベルのコンピューターに勝とうと思ったらそれだけでも大変だし、じゃあさらにもう少し自分が柔軟に打てるようになろうと思ったら上がいるわけだし、だから文化芸術っていうのは本当に終わりがないっていう意味では究極の暇つぶし、そして人生を豊かにするツールになりますし、意外と金かかんねえから文化芸術、これもおすすめしたいね。私はね、海外旅行が趣味ですとか言うと、もう毎月ね、何百万飛んでるか知らないですけれども、で、グルメが趣味ですとか言い始めちゃうと、また金がかかるじゃないですか。もうね、今高いよね、外で何食ってもね。だけど、じゃあ、読書が趣味ですってなった時に、もう図書館行ったら何でも手に入りますからね、日本はね。素晴らしい国ですよ。じゃあ演劇やりたいっていう時に、まあちょっとワークショップ代はこの場合かかっちゃうだろうけれども、じゃあお稽古ごとで毎月1万円払ってますっていうのに比べたら全然安いでしょ。だから僕ね、本当言うと、こんだけ言うとびっくりされるかもしれないけど、なんか、皆さんの地元の駅とかにもさ、なんかカルチャースクールみたいなやつあるでしょ。ね、ちょっと大きめの駅だったりすると、カルチャースクールがあってさ、なんか、単語とかさ、なんか習字とかさ、百人一首とかさ、なんか短歌俳句とかやってるじゃない。で、たまーに演劇の授業があったりするんだよ、ね、演劇のクラスがあったりするんだけど、俺ね、あれやりたいんだよね、演劇の先生。なんか週に一回さ、なんかどっかのカルチャースクールに、まあ、この日は絶対もう、例えば金曜日夜勤のお芝居って多いから、金曜日まずいね。月曜日が一番危なくないかな、月かどっちかだね。月火は演劇休演日の場合多いから、月火の、例えばじゃあ7時からとかで集まって生徒のさ、皆さんがいらっしゃるでしょ。まあ、大抵は、僕より年上の女性の方が多いですよ、こういう場合は。僕も市民劇やってたんでよくわかりますけど、まあ、40、50、60、まあ、時には70、80の女性の方がいらっしゃって、で中には同じぐらいの年のね、男性のね、中には会社しつつって方もいるし、リタイアしたっていう方もいるし、そういうご高齢の、僕よりご高齢の、男性女性がいたり、たまに紛れ込んで、なんか20代の子がいたり、10代がいたり、30後半がいたりとかっていうさ、中でみんな、いや、お芝居なんかやったことないですって言って集まってくるんだけど、そういう人とね、俺やりたいんだよな、週に1回ぐらい。自分をリセットするいい機会になるんだよね。なんか、初学者って言うと失礼だけど、じゃあもう一回、基礎に立ち返って演技をやってみましょう。演劇を考えてみましょうっていうことってさ、なかなか難しいし、初心忘れるべからずって本当にこの通りですからね。さあ、喋りすぎた。ちょっと一服して、水物見て、酒物見て、つうことで、一曲かけさせてもらおうか。またね、このスパッツキッドさんの次の曲をかけてんだけど、かからねえから、もう一回この曲かけるぞ。 はいはい、というわけでダルカラドポッドキャストでは、お便りを募集しております。宛先は dcpopradio@gmail.com dcpopradio@gmail.com。 いただいたお便りは基本的にというか今まではほぼじゃないね、確実に全てご紹介しているので、放送コードギリギリの話や放送コードを確実に、飛び越えてしまった話、放送コードどころか、倫理的社会的、一般通念上やっちゃいけないんじゃないかってお話ですらご紹介いたします。言論というのは基本的に自由ですので、誰かをね、法的に罰するような、法的に権利を侵害するようなコメントでない限りご紹介させていただきますので、ぜひぜひ、たくさんご応募いただきたいなと思います。そしてこのダルカラドポッドキャストも公開収録が決まったらしいんだよね。らしいじゃねえよって思うけど、ダルカラドポッドキャスト公開収録 in 大阪ですよ。谷健一×相内正 in 大阪公開収録、題しまして大阪と東京の演劇と人生について。なんだよなこのタイトル。まあ、これタイトルつけたのリナなんだけど、中村リナなんだけど、9月大阪でも上演予定の黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんを目前に控え、東京の暴れん坊ダルカラポップ主催の谷健一と大阪の熱気脈打つ劇場インデペンデントシアタープロデューサー相内正氏が大阪と東京の演劇、ひいては劇場や劇団人生について語る公開収録を予定しておりますが、ポッドキャストで公開しない秘話や裏話も聞けるかも。普段聞くことのできない熱い話をぜひ、ということで、8月の14日、お盆だよ。14時か16時にインデペンデントシアターファーストでやっております。やっております。入場料無料です。これ、ダルカラのホームページの次の公演というところに、細かい内容が記載されておりますので、ぜひね、ご応募ください。多分ね、マニアックな回になると思います。多分なりますよ、これは。劇場で公開収録なんて贅沢な話だけども、多分ね、お盆ってこともあるし、告知が今のタイミングだから、人が来ねえと思うんだよな、正直な。急に内気な、弱気なこと言ってるけど、本当はいっぱい来てほしいんだよ。いっぱい来てほしいんだけど、そんなに来ねえんじゃねえかなって思うので、これ聞いてて、あ、ちょっと行けちゃうかもっていう方は、これ、入場料をあえて無料にしました。もう本当に来てほしいっていうことで無料にしましたし、いらっしゃった方には、なんかこう、ここでしか手に入らない秘密の特典っていうのもあったりするので、ぜひね、いらっしゃってほしいなと思っております。はい。それじゃあ、今週もご視聴ありがとうございました。ね、来週も頑張ってやりますんで、また聞いてください。ダルカラドポッドキャストでした。さよなら。さよなら。さよなら。って終わったようにしてから5分だけダラダラ喋るっていうのがコロナ上の恒例なんでね。もう疲れてはいない。今日は楽しかった。なんかああいう感じで演劇も作りたいし、見てほしいし、やりたいよね。今日飛鳥山で遊んだ話をもう一回してるわけですけれども、なんかやっぱりどうも芸術って考えちゃうけど、あれぐらいね、子供の気持ちに戻ったような感じで楽しくやれないかなっていう。仕事だから辛くて当然なんだけど、でもさ、舞台上では楽しい方がいいじゃない。やってて楽しくて見てて楽しいっていうやり方ねえかなっていうのをさ、ちょっと今日は考えながら遊んでましたね。だってあんな原始的なボールがどうこうみたいなゲームであんだけ楽しいんだから、で、炎天下にわーって走ってるだけであんなに楽しいんだからさ、もっともっと演劇が楽しくなるはずだし、もっともっと、我々は演劇を楽しめるはずなんだよな。なんで劇場行くとあんな窮屈な気持ちになって、場合によっては荒探しするような気持ちで見ちゃうんだろうね。公園で遊んでる子供を見てさ、荒探ししないじゃん。あいつのボールの握り方はとかさ、で、思わないじゃないですか。ああ、楽しいね、面白いね、あはは転んだよ、みたいな感じで見てられると。まあ、自然だから面白いし、自然だから楽しいし、自然だから素敵だっていうのはあるんだろうにせよ、私が作る演劇というものももっと自然に、そして、これ、 いわゆる自然主義的な演技形式を目指すってことじゃなくて、自分にとってもっと自然で、自分にとってもっと楽しく、自分にとってもっと、笑えるって言うとおかしいんだよな、興味深い、純粋に興味深いものってできないかなっていうのを、全校庭少女ゆめやではやろうとしておりますので、ぜひね、見に来てほしいなと。で、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんの方は、もうチケット完売の回がゾロゾロ出てきましたので、本当にお早めのご予約をお勧めいたします。多分これ本番1週間前ぐらいには、まあ追加公演入るんじゃないかなって気はするけれども、まあ完売してるだろうなって気がしますので、うん、ぜひね、このタイミングで、このラジオ切った後に、お求めください。はい。よし、肉でも食おうかな。夏バテだとか言ってっから。あのね、アメリカ産の安い牛肉買ってきたんだよ、もう。とにかく血をつけようと思って。もうなんか、スーパーで叩き売りされてるやつあんじゃん、もう。もう味なんかどうでもいいと。うん。で、買ってきて置いてあるので、肉でも食って寝ようかな。すげえ健康に悪いけどね、寝る前に肉食ってね。でも、こっから僕はあの、マクベスの豊橋公園に行くので、しばらくこの週末は豊橋、愛知県豊橋に滞在しているので、もうましてやバテてるわけにいかないですから。またね、エネルギー充填して頑張っていきたいなと思うし、ぜひね、ラジオ聞いてる皆さんも、こんないい加減に、生きてる人間でも、ね、楽しく元気よく生きていこうとしてますので、辛いこともたくさんありますが、お互い様でしょう。うん。お互いね、いい夏を乗り切って、で、最後はね、50 minutes made と、黒猫ちゃんで笑って終わりにしたいなと、今年の夏を思っております。誰からのポッドキャストありがとうございました。谷健一でした。さよなら。